皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第465回目。本日の放送は前回の久保寺さんからのご紹介で岡田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは岡田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。岡田です。
はい、はい、よろしくお願いいたします。先週の久保寺さんからのご紹介ということで、岡田さんへメッセージがあります。
あ、そうなんですね。なんだろう
筋トレばっかしてんじゃねえぞ。そうです
いやー、言われましたね。
忙しそうですね、そっち。
そちらも結構気を使ってまして、はい。忙しいですね。時間かかるので。
なるほど。週、はい、週に何回ぐらい行くんですか？
週4回を目指して今行ってます。
おー、すごい。
最低3回は行きたいなと思って。
すご
い。はい。
それ、どのぐらい続いてますか、今。
何年でしょうね。4年、5、
4
年。
すごい。
まあ、本格的にやって2年は結構続いてますかね。
じゃあ、だいぶ引き締まってきたんじゃないですか？
ああ、そうです。まあ、減量期とか、増量期もあるんで。
はいはいはいはいはい。
はい。たるんだり、引き締まったりの繰り返しです。
ああ、なるほど。わかりました。
筋トレばっかりやってんじゃねえよっていう言われてしまいましたね
遊んでほしいんじゃないんですか
そうですね、ちょっと。あ、でも今度一緒にドイツに行くんですよ、
う
ん、お仕事
で。あ、そうなんですか、
はい、
あ、そうなんですか、
はい、楽しみにしてます。
あ、じゃあその辺の話も今日ね、いろいろ聞けたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では岡田さん、自己紹介の方からお願いいたします。
あ、はい、岡田健太と申します。皆さんからは岡健と呼ばれています。
あ、はいはい。
加藤隆二郎さんの総代理系のコンサルでお世話になってまして、うん、その流れでちょっと物販に入らせていただいたっていう流れになりますね。前回の久保寺さんとかも同じ、もともとグループにいて。
そうですよね、
まあ、はい。今はもう私も久保寺さんも卒業してしまったんですけど、
うん、
コンサルグループをですね。ただまあ、長い間、もう10年ぐらいの付き合いになるんで、
うん、
はい、仲良くさせていただいております。
うん、なんか久保寺さんの何でしょう、海外の、この交渉というか、英語でのそのやり取りを、なんか岡田さん担当してるって聞きましたけど。
まあ、そうですね。うん、メーカーさんとの商談とか、
うん、
まあ、ウェブのミーティングとかですね。
うん、
まあ、ちょくちょく間に入らせていただいたりとか、
うん、
はい、しています。
まあ、いや、なかなかですね、その、ビジネス上でも信頼関係があって、いいお付き合い、ということですかね。
あ、そうだとありがたいですけど
なるほど。で、まあ、総代理のそのコンサルを受けてたっていうことだったんですけども、そうするとあれですか、岡田さんの今ビジネススタイルも総代理。
そうですね、もう今までずっとほとんど総代理ばっかりやってて、
うんうん、
で最近ちょっとOEM も始めたいなと思って、うん、ちょっと清流会の方にも顔を出していただいたりっていう感じです
ね。なるほど。はいはいはい。あそこはね、まあ、関さん中心になって、かなり濃いメンバーで集まってますからね。
いや、すごい、うん、すごいですね、人望というか。
そうですよね。
はい、
うん、
メンバーも皆さんかなり結果出されてますし。
そうですよね。
いい刺激になるなと。
なるほどなるほど。じゃあ今のその総代理ビジネスからちょっと発展させて OEM をそこで勉強しながら 今年はチャレンジしたいなって感じですか？はい、
そうですね、去年から動いてるんですけど、うん、なかなか思ったように進まなくてもどかしいなと思います、うん、
なるほど、
はい、
なるほど、
今年はもうしっかり販売していきたいなと思ってます。はい、
久保寺さんも同じようなこと言ってたんですけど、
はい、
なんか OEM をやりたいって言ってて、
はい、
うん、で、
うん、円安方向にかなり動いちゃってるんで、もう仕入れ値が結構厳しいんですよね。
うん、総代理
になると、
はい、あ、そうなんですね。
はい、
単純に値上げっていうわけにはいかないんですか？売価の小売りの方の。
それももちろんできるジャンルとか、競合とのバランスになると思うんですけど、
うん、
まあ OEM でもできたらやっぱり熱いなって思います
ね。もう確かにね、
やっぱ制作コストが抑えられるっていうメリットはかなりあるのと、はい、
うんうん、
まあ一応一旦お互いあると思うんですけど、
うん、確かに。
総代理の方から見た OEM の良さはやっぱり、
うん、
仕入れ原価が圧倒的に安くなることだと思う。
まあそうですよね、うん、
ただマーケティングの資料とかもうすでに、うん、総代理系だとすでに売れてる実績とかも海外であるんで、
うんうんうんうん、
そういった面だと、ま、総代理系の方は有利になるかなっていう。
うん、確かにね。
はい、
うん、
ただまあ、原価が高くなっちゃったりとか、
まあ確かにね、
そういうのがあるんですけど、はい。
まあ、品質は保証、ある意味保証されてますからね、東大ではね。
そうですね。
うん、
海外のアマゾンとかでレビュー見れるんで、
うん、
このレビューの入り方を見たりとか、あと、うん、1のレビューでどんなコメントついてるかとか、
うん、
はい、結構研究してたんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。もうそこはあれですか、もう翻訳はしないで、そのまま読んじゃう感じですか、岡田さんは。
簡単なものだったら、まあ、パッとわかりますけど、なんか、うん、そもそもそのジャンルに関してあまり詳しくなかったりすると、よくわからない単語とか出てくるんで、まあ結局翻訳したりとかもしてますね。
ああ、そうなんですね。
ツール使って、はい。
あ、なるほど。
はい。
ま
あでも普通の方と比べたら、英語に対する、抵抗感みたいのはないんで、このビジネス始めるときもそこはちょっと有利になるのかなと思って始めたっていう経緯もあります。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
確かにその言葉の壁はありますもんね。
そうですね。皆さん、逆にその抵抗感めっちゃあるのによく頑張ってるなって、うん、すごいなって思いますよ、やっぱり。結構年上の方も多いんで、
うんうんうんうん、
はい。いやー、そこから新しいこと始めるって相当大変なのにすごいなって思います、
ね。そうですね。まあ、やるしかないからって感じなんじゃないですか。
そうですね。
うん。
まあでもやっぱり情熱的な人が本当に、
うんうん、
まあ、清流会見てて言っても、多いなって思いますし、
うん、
はい。
うん、
いやー、なんか。
岡田さん、物販入られたのどのぐらい前ですか？
物販入ったのは、かなり前です。でも、
ああ、そうですか。
幽霊部員だったので、なかなかイベントに参加しない感じだったんですけど、ただ、まあ、じゃあ OEM やってみようっていうところで、
うん、
やっぱりやってる人の話とか、直接聞いた方がいいよなっていう感じで、清流会のイベントとかに
行
ってみようっていう感じで参加し始めましたね。
なるほど、なるほど。何回ぐらい勉強会参加されたんですか、清流会は。
今、3回。
3回
とか、そのぐらいだと思いますね。
なるほど、なるほど。まあ、それぞれテーマ決めてね、やられてますから。
そうですね。
うん、
割と、本当に実力のある方が、
うん、
講師を、そのセミナーの講師を担当されたりとかして、
うんうんうんうん、
はい。気になるタイミングで参加させていただいております。
なるほど。じゃあ、今年はなんとかリリースしたいなと。
や、本当にリリースしたいですね。なかなか進まなくて。
カテゴリーは決まってるんですか？どこを攻めたいとか。
もともと、総代理でスーツケースをやっていて。
ああ、はいはい。
で、そこの市場に対しての知識は、まあ、総代理の方で販売してたと身についたんで。じゃあ、その、売れそうな特徴を持ったスーツケースを自分で OEM でやってみたいなっていう感じですね。なるほど。はい。なんかちょっとスライドさせてるような感じです。
はいはいはいはい、はい。
まあ、その方が市場に対しての知識がちょっとあったりするんで、やっぱり有利になるかなって思います。
結構でもスーツケースも結構競合いるんじゃないですか？
めちゃくちゃいますね。
いますよね。
はい。
うん。で、中国系も結構多いですもんね。
そうですね。清流会にも、向井さんかな、
うんうんうん。
が、スーツケースやってらっしゃって、多分他にも何人かいらっしゃるかもしれないんですけど、うんうんうん、はい。
いると思います。確かに。うん。
まあ皆さんやり方、ちょっとずつ違うと思います。
うんうん、
はい。
あとは、その特色っていうか、
そうです
ね、どこをポイントに。
ですよね。はい。
ですよね。
はい。
どこにセールスポイントを置くか。
はい。
でしょうからね。
そこを、
うん。
こだわって、今、うん、作ってる最中です。
ああ。あ、じゃあもう工場は見つかった感じですか？
それがですね、日本のメーカーと手を組もうっていう作戦になってまして、はい。
なるほど。ま、
はい。
なるほど。
なので、工場とかはもう、大体、決まっている感じですね。うん、まあ、これがちょっとうまくいくかどうかはわかんないんですけど。
ああ。
はい。
やっぱ、まあ、うん、OEM 作るのとあと価格的なメリットも出さなくちゃいけないでしょうしね。
そうですね。
うん、
価格と品質と切り口と、
そうですよね。うん、
ここをどう揃えていくか。
そうですよね。はい、あとデザイン性もあるでしょうからね。
はい。
機能性、デザイン性。機能性、デザイン性かな？スーツケースって、やっぱり選ぶポイントって。価格。
そうですね。
価格
も本当ピンキリなんで。
そうですよね。
どこの層を取りに行くかっていうのは。
そうですよね。
重要な。
結構高くても、高くても売れますもんね、スーツケースってね。
そうですね。高いの5万とかありますからね。
ありますよね。はい、確かに、コロナ前はね、まあ、中国によく行ってたから、
はい。
うん。何個かスーツケースね、買ったりもしてましたけど、
いや、コロナやばかったっすね。本当一気に市場がなくなりました、ね、
あ、コロナで？
はい。
ああ、そっか。旅行行かなくなっちゃうから。
そうなんですよ。で、時期が、ちょうど確か、冬から春にかけての時に、コロナが第一波がガンって来たと思うんですけど、
そうですね。
そのタイミングって結構、スーツケース売れるはずなんですよ。
はいはいはいはい。
で、その手前に、仕入れをしっかり終わらせてきて、さあ、これからになった時に、コロナが来てしまって、もう倉庫パンパンの状況でした。
それは初リリースの時だったんですか、は
い、いや、
これからやる。
初リリースじゃなかったですね。もう、
あ、もう何回か
仕入れ、何回かやっていて、このタイミングで売れるなっていうのは、
なるほど。
掴んでたんですけど。
だんだんこう、はい、市場的にも分かってきたから、このシーズン、まあ、繁忙期だから売れると。
そうです。はい。
で、
に合わせて、しっかり仕入れてたというところで、コロナがドンってきて、で、全く売れないみたいな。倉庫代だけが毎月、まあ、フルでかかってくるみたいな。
うわーきつ。
もう、胃が痛かったですね。
ですよね。
はい。
現金化にもならないしね。
そうなんです、そうなんです。
くわ
で、いつ終わるかわかんないから、処分もできないし。
確かに。
処分するのもものすごく勇気がいるし。
そうだったんですか。
かなり辛かったんですね。 はい。
でも、処分はしたんですか、でも。
いう感じでした。
いや、処分はし
なかったです、結局。
あ、
全くしなかったです。ずっと倉庫に置いといて。
で、だんだん時期を見て。
まあ、そうですね。
ああ。
いや、でも、2、3年かかった気がします。
かかったでしょうね。
はい、
かかったでしょうね。はい、それはそれは大変でしたね。
その間に、
うん。
まあ、新商品が、見つけられたんで、うんうん、なんとか、
あ、
ギリ生き延びたんですけど。
なるほど。それは、別カテゴリーでってことですか、
うん、あ、そうです。チャイルドシートですね。チャイルドシート。
ああ、はい。
うん。
なるほど。
これも総代理なんですけど。
はいはいはい、はい。
逆に、チャイルドシートは、電車とかに子供乗せたくない方が、車で移動させる、
うん、うんうんうん、
っていう感じで、ものすごく需要が伸びてた時期だと思うんですよね。
あ、それはコロナで。
はい。
あー、なるほど。逆でね。
そうですね。
あー。なるほど。そこは、ある意味そういうのを、あれですか？見えてたから始めたんですか？
いや。全く。
たまたまだったんですか？
全く見えてなかったですね。たまたまっていうのもありますし、
うんうんうん、
まあ普通にいつも通りにその海外で売れてるものをチェックしてて、
うん、なるほどなるほど。
はい。で、まあその切り口が、
うん、
おそらく日本市場でもハマるんじゃないかなっていう感じだったので。
なるほど。
はい。で、まあレビュー見てもかなり、
うん。
いいレビューが多くて、
うん、
クオリティ的にもかなり担保されそうな感じだったので、まあテストを始めたりとかして、
なるほど。
販売始めたっていう経緯になりますね。
あ、じゃあそれでなんとか持ち返して。
そうですね。生活できる赤字は回避できるようになりました。
なるほど、はい。なるほど。まあコロナの時にめちゃくちゃ売れたっていう人もいるし、ねえ。
いや、ひどかったっす。本当に、
うん。もう本当に全く売れないっていうカテゴリーもね、ありますしね。
はい、多分、その、加藤コンサルグループでも、
うんうん、
自分だけだったと思うんですよね、その、ドーンって響いたの。
ああ。
はい。
ああ。
もうみんな逆に EC が伸びてて、超ウハウハな。で、
ああ、
全く違う状況だったと思うんですよ。確かに、
いろいろ聞いてましたけど、うん、結構、コロナバブルみたいな感じのところはありましたよね。
はい。
うん。
うわ、羨ましいなとか思って。
はいはいはいはい。
ずっと胃が痛かったです、本当に。
ああ。でも、なんとかここを回避しなくちゃということでリサーチをして、
そうですね、本
当に。じゃあ今は、その日本柱みたいな感じなんですか、そうすると。総代理は。
そうです。まあ、スーツケースがまだ戻りきってないんで、うん、戻りきってないというか。
まだ戻りきってないですか？
その時に売ってた商品が、
うん、
工場が潰れちゃって、
あるせい
で。
で、耐えられなかったんだ。
モデルチェンジしちゃって、同じのが仕入れられなくなっちゃったんです
よ。ああ、それはそれでまたきついですね。
はい、で、まあ、しょうがなく違う製品を売り出して、
うん。
まあ、でも、前ほどは売れてないんで。
ああ、はい、そっかそっか。
まあ、ちょっとまだ、日本足っていうまでにも至ってない
ですか、ね。ああ、はい。じゃあ、そっちの今、新しくやったチャイルドシートが、こう引っ張ってってくれてる感じですか、そうすると。
そうですね。完全に、はい。
あ、完全に。
はい。
ああ、なるほど。
はい。
で、OEM はちょっとスーツケースでちょっとやっていきたいと、盛り返していきたいという感じなんですね、じゃあ。
そうですね。はい。
なるほどね。
まあ、筋トレばっかしないでちゃんと仕事します。
いや、仕事をしてるから筋トレができるんで、すよね。
そうですね。
うん。
収入なかったらちょっとできないですよね。
できないですよね。
はい。
なるほどね。 まあ、結構、物販の中でも筋トレハマってる方っていうかね、やってる方結構多いですもん。
ああ、そうですね。林さんとか、すごいですよね。大会にも出てたりして。
林さんすごいね。
はい。
林さんすごいね。
Facebook で拝見して、うん、めちゃめちゃすごい仕上がってて、
うん、
うわ、すげえなーと思って。
うん。
はい。
あそこは目指すんですか、岡田さんは。そこまでで。
軽々しく言えないです。いや、本当に時間かかるんですよね、ボディメイクって。
本当にストイックでやんないとね。
はい。
うん。
まあ、年齢が上がるにつれて筋肉もつきづらくなってきますし、同じことやってても成長しないですし。
食事制限もしっかりやんないといけないしね。
はい、
うん、
食事、運動、睡眠。
運動。
あと心理的ストレスとか、この辺ですよね。
なるほど。バランスよくやんないとね。
はい。はい、
なるほど、うん。でも、岡田さんは、まあ、趣味の範囲でみたいな感じですか、じゃ
あ。そうですね。ちょっと前までは、もう結構、うん、筋トレの方が優先になってましたね。
なるほどね。うん、でも、その筋トレやってる方で、やっぱりそういう自分で欲しい商品とか、なんか、やる方も多いじゃないですか、中には。
ああ、はい、うん。ありますね。そういうパターンも、
うん、は
い。
そこは岡田さん的には、なかったんですか？その筋トレやってて。
筋トレグッズ、やったこともあるんですけど、やっぱりなんか、
うん、
でもできたらいいなとは。思ってて、
うん、
で、まあ、筋トレ用品とか見てると、うん、あ、よくそういうの思いつくなっていうのは結構あるんで、
ああ、なるほど。
まあ、ちょっと自分に足りないのはその開発力っていうかクリエイティビティ、
アイディア、
はい、
うん、
その辺があればやってみたいなっては思います
よね。うんうん、
はい。まだ本当にあるはずなんですけど、多分。
ですよね。
トレーニングの方に集中しちゃってて、うん、なかなか そっちの頭にはならないっていうか。
なるほど、なるほど、はい。なるほど。
でも多分ずっと考えてても生まれないとも思うんで。
うんうんうん
うん。まあ、ひらめき待ち、
ね、
考えながらひらめき待ち、
ひらめきですよね。うん、確かにひらめきだよな。はい、確かにな。なるほど。
でも、うん、もう本当にみんなに受けるような筋トレグッズが作れれば、もう筋トレって結構今上がってきてる業界だと思うんで、フィットネス業界って。だからすごい可能性はあるんだろうなとも思ってますね。
ちょっと、尖らせたらどうなんですか？誰もやってないっていうよりも、なんか本当にちょっとマニアック的な。どうなんですかね、
それ。ああ。もちろんありだと思います。
うん。
あと、どれぐらい自分が信じられるか、とか。はい。どのぐらい受け入れられるか。
うん。まあ確かにね。はい、
うん。
あんまり、うん。まあその辺は、うん、やってる人の感覚なんでしょうけど、あとは。
はい。
うん。
すごく奥が深いんで。
そうですよね。
はい、
うん。いろいろグッズとかもね、あるから。グッズっていうか、マシンか。
はい。あ、マシンですね。うん、はい、トレーニングマシンです。
うん。
で、そのマシンを使うときにも、なんか、腰にベルトを巻いたりとか、
うん、
手に、まあ、プロテクターみたいなグリップとかあるんですけど、
うん、
あと、まあ、リストラップとか、手首に巻くものとかあるんですけど、
うん、
まあ、そういう王道の、これから、もしかしたら王道になりそうな道具を開発できたら、
うん、
ものすごくすごいだろうな、って思います。うん、けど、そんな簡単にアイデアは、あ、降りてこない。
降りてこない。
はい。まあでもアンテナは張ってることは大事だなって。
まあ確かにね。
思ってるんですけどね。はい。
うん、
たまに YouTube 筋トレ系の YouTube を見てると、
うん、
あ、こういうのが出たんだっていうのがあるんですよ。よく考えるなって思って。
おー、なるほど。
はい。
例えばどんなのがあったんですか？
例えばあの、背中の、
うん。
トレーニングで、ラットプルダウンっていうマシンがあるんですけど、うん、その、大体、うん、大体なんか、幅が、バーの形が決まってるんで、
うん、うん、うんうん。
順手で持ったりとか、まあ、逆手で持ったりとか、
うん。うん、
あと、縦で持ったりとか、もうそのグリップの位置が決まってるんですけど、
うん、うん。
それをなんか、ぐるぐる回して調節できるようになってたり、まあ結構ニッチなんですけどね。それでもすごく人間って個体差によって、うん、まあ肩幅とかも全然違いますし、手幅とかも全然違うんで、
その
筋肉の刺激がもう全然変わってくるんですよ
ね。はい、
だからそこの微調整をできるようなものが作られてて、うん、ほんとよく考えてるなって。
そうなんだ。
これを考えた人はきっと本当に、うん、あの、筋トレに関して、熱量があるんだなっていう感じたんで。
うん、なるほど。
熱量大事だなって思いますね。はい。
感心しちゃった。
めちゃくちゃ感心しました。よく考えたなっていう。そうですね、はい。
じゃあ結構そういう YouTube で新たな発見もあるわけですね。
そうですね。こんな商品出たんだっていうのは。結構 YouTube と筋トレって相性良くて、まあ Instagram とかもそうなんですけど、やっぱり見た目がいいじゃないですか。
うんうん、その確かに
筋肉がビュービューな方とか、
うんうんうんうん、
女性でもボディラインが引き締まってる方とか、すごく綺麗に見せていらっしゃる方とか、たくさんいると思うんですけど、そういうところですごく相性がいいんで、まあ、マーケット全体でも規模が拡大してるんだなっていうのは、なんかそういう SNS からも見て取れますよね。
確かに。なんかライバルも多そうですけどね。
ああ、本当多いと思います。
ね。
うん、はい、うん。簡単な商品だとすぐパクられそうだし。
確かにね。確かにね。
はい。
まあでも、そっちは、あの、アイデアが、こう、岡田さん的にアイデアが出てきたら、ちょっといろいろ進めたいなって感じですか？
そうですね。まあアンテナ張っといて。うん、
アンテナ張っといて。
こういうのがあればいいよなっていうのができたら。
うんうん、まあ、あとはタイミングでしょうね。
はい、ですね。そうですね。
なるほど。
まあ、今のやっぱり商品の探し方としては、
うんは
いはい、俗に言うマーケットインっていうやり方で、うんうん、まあ、こういう商品が売れてて、
うん、
こういう切り口に需要があって、でまあ
うん、
そこをちょっとずらしたりとか層を変えたりとか、
うん
まあ、そういうのがメインになってリサーチを進めてって実際販売するみたいな流れになってると思うんですけど、
うんう
んまあ、逆の発想で自分で本当に欲しいっていうものが、
うん、
これは当たるだろうっていう、
うん
まあ、発想にはなるかと思うんですけど、ただそこには、
うん
業界というか、
うんうん、
筋トレが好きだからこそ分かる分野があって、
うん
うん、まあ全体の背景も把握してるから面白いだろうなっては思いますね。
うん、確かにね。まあ、そういった中で、まあ、チャンスがあればっていうことですよね。うん。まあ、とりあえずは、その、先ほど言った。
コワークが。
あ、大丈夫ですか？
はい。
はい。ま
あ、大丈夫です、大丈夫です。
はい。はい。はい、先ほど言った、その、スーツケース の OEM をとりあえず今年は形にしたいというところですか。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。